どうも、代表です。
この前回の収録の間に社長に何があったんでしょうか。
自己紹介をお願いします。
どうも、顧問です。
はい、ということで、架空会社
こじゃ上がるエンタープライズ、うん、
絶賛営業中。
営業2日目ですか。
まあそうですね。なんですけど、実はですね、はい、ありがたいことにですね、今回も筆頭株主のアン大先生からおメールが届きましたので、そちらから紹介したいと思います。7月10日後、先月分ですね、聞きましたよ。社長、無駄遣いネタ残念ながらないですね。次号も楽しみに待っています。株主より。確かね、そういう話もしましたね、無駄遣い。ただ内容があんまり覚えてね。なんだっけ、何で無駄遣いっていうワードが出たんだっけ。
なんだろう、経費の話だったかな。
あ、僕がなんか会社で言われてどうのこうのから、うん、か、漫画、
はい、漫画、それかコジャガルの経費を使って本職の方の製品を購入するとかの話の流れからだったかなと。
やばい、これに関しては思い出せないね、うん、ただ確かに無駄遣いっていう言葉を発した記憶だけはあるんですよ、う
ん、すごいね。なんかおメールをいただいたのかその内容を思い出さないって
やばいな、これ本格的に株主総会で解雇にされる。まあせっかくなんで、最近した無駄遣いとか。
最近した無駄遣い、まあ
自分では無駄と思ってないけど、別にこれは買わなくてもよかったかなとか。ここでお金
購入ではないけど、うん、あのゲーセンに行くことがちょいちょいありまして、
うん、ゲーセンというのはあのあれですか、今の時代でいうとこのゲームセンターですか。
いつの時代からゲームセンターだと思うんですけど、はい、そこで、はい、あの UFO キャッチャーあるんですけど、あれはちっちゃいやつがあって、
はい、ちっちゃいやつ、うん、
本当にちっちゃいやつがあって、うん、で、なんだろう、あの60センチくらいのショーケースみたいな感じのやつですよ。で、
はいはいはい、
3つの爪がついてる感じのやつで、
中にカプセルとか入ってるやつ。
そう、うん、それでこのマツコの番組で紹介されたとか言ってて、うん、ちっちゃい本当に何だろう、3、4ミリぐらいの宝石、本物の宝石が、
本物、
うん、入ってるんですよ。ダイヤとかエメラルドとか、うん、ペリドットとかルビーとか、うん、あれを気になって、うん、自分5月なんで誕生石がエメラルドなんですよ、
はい、
まあ、誕生石1個ぐらい持っててもいいなと思ったんで、うんうん、軽い気持ちでやったら、うん、微妙に、うん、微妙にですよ、このキャッチする爪が甘いんですよ。
あ、
で引っかかって持ち上げるんですけど、うん、最終的に上に到達するときにガチャってちょっと振動で落ちるんですよ、うんうん、それがこのもうちょい感が悔しくて、うん、何度も何度もやってるうちに
つぎ込んじゃうと、そうそう、
これ無駄遣いだなと思って、
あ、
このゲーセン側の思惑にまんまと乗せられてるなと思って結局取れずじまいなので。
あ、でもね、 UFO キャッチャーはそうなっちゃうよね、つぎ込んじゃうよ。
再度来店した時にもうなくなってたっていう、うん、思惑のやつが
これさ、今話聞いてて、最終的に取れましたで来るのかなと思って。
最終的に取れてたら無駄遣いっていう話は多分しなかったと思うんですけど。
ではもし取れました、今持ってますっていうんだったら、うん、それをあの鑑定に出して小島からの経費に取ったんですけど。まあ取れずに終わったということで。
まあね、鑑定に出した時点で。うん、多分取れた金額と、うん、鑑定された金額が、ね、うん、取った金額の方が使った金額の方が上回ってたら、うん、それはそれで、うん、へこむでしょうし、うん、で鑑定費用とか、うん、またさらにかさむんかい、うん、でそれを経費に献上せえと
これはいわゆる公開カツアゲ的なもん。まあでも UFO キャッチャーはね、わかるね。
なんかあれだよね。だからこういうのをやってると、俺絶対ギャンブルに手出しちゃいけないんだろうなっていう性格。
もうすぐのめり込んでしまう。そうそうそう。
次勝てるかもしれない。次勝てるかもしれないって言って。転落人生、うん、しくじり先生みたいになっていくでしょうね。なんかあるありますか、社長は。
無駄遣いですか、うん、最近無駄遣いないかな。
あれはもうやめたんですか。
何ですか。
ビックリマンの吉本芸人のやつ。
あれは無駄遣いとは思ってない。いや、やめ、でもだんだんもう商品がなくなっていってるよね。店頭に並ばなくなってる中、ちょこちょこ残ってるところでまだ、
まあ、一応買い続けて
る。まだ細々と買い続けて、だから本当に1回来店するごとに1個買うとか、あ、そんなもんで、あの本当に運よく、うん、あの物が被らずにトントン拍子にしてたんですけど、うん、ついに被り始めて、うん、1回被ると次から次へと被っていくっていう、ね。
あれ不思議だね。あれ不思議だよね。なんであんな連鎖的にね、発生していくのかなって思う。
だから被り始めたから、うん、そろそろ飽きてきたっていう。結局コンプリートできずに、また終わるみたいな。
だってちょっと考えてたんじゃないの、あの、ファイリングしようかとか。
うん、あれ買いましたよ、ファイルを。だけどもう飽きてきたなっていうあれですね。まあ飽きた時点でもう無駄遣い確定ですね、うん、これはね。
さっきのファミリーマートにもありましたよ。
あ、そう、残ってた、うん、
残ってた、あの箱のまんまありました。箱
一個も減ってない状態でってこと。
一個も減ってない状態ではなかったですけど結構残ってんなみたいな。しかもそれが客層がもう決まったんでしょうね。あのビックリマンとかのシール付きのやつって結構子供の目線に近い、うんうんうん、棚の位置にあるじゃないですか、うん、俺の目線と同じ
棚確実にターゲットは大人だと、うん、まあね。
しかもお菓子棚の一番端でしたからね。
だから探せなかったわけね。一応あなたと合流する前一回探してはいたんだよ。
そうなん
で、ないなぁと思って、結局セコイアチョコレートを買ったんだよね。チョコが食べたくなって。
セコイアチョコレートってなんかすんないけど、めちゃくちゃ女子に人気があった時期があって、 そんなに美味しいと思わないんだけどなって思ってたんですよ。
あの俺めちゃくちゃ疲れた時とかコンビニ行って一個だけ買って食べますよ、うん、糖分摂取のために。
糖分摂取の時俺結構あれなんですよね、口どけ系がいいやつを買うんで、うんうん、なんか間にスナックとかが挟まってるやつあんまり買わないんですよ、うん、セコイアはもうあれだね、なんかずっとずっと定番商品みたいになってるもん
ね、うん、お手軽価格で買えるしね、
その後もまたブラックサンダー人気もすごかったし、
うん、
子供よりも大人が食べてる率の方が高かったんじゃないかなって、
うん、確かに。最近駄菓子屋巡りにもハマってて、
うん、
なんか大手の駄菓子屋じゃなくて、
うん、
なんか本当に昔ながらの、うん、って言ってももうそうそうないじゃないですか、うん、
ないね。
だから最近見つけたのがこの辺と、
うん、
この辺のやつとあとは宜野湾市の路地の片隅にひっそりとあるんですよ。このフレーズどこから聞いたの。今ふと思い出したなと思って。だからなんかこれを聞いてる駄菓子屋さんはご一報くれたら。なんかね探せば一応ひっそりとあるはずなんだよね、
うん、確かにね昔に比べても全然見かけなくなったしね、
うんうん、うちの地元にあるやつは頑張って生き抜いてるけど、うん、まあ本当に近くにコンビニがないっていうのもあれなんだけど、やっぱり だんだん昔と比べて品数は減っていってるんですよ、
うん、
この駄菓子系にしても、うん、で子供たちとたまに行くから、
うん、
いや昔より少ないなとか、うん、でなんていうのほら定番商品っていうのはさっきのセコイアもそうだけど、うん、自分たちが子供の頃はみんなこればっかり食ってたのに、うん、だから今の子供たちも駄菓子屋とかに行く子たちは、うん、俺たちがパッと見たらあ懐かしいと思うものを食ってるのかなと思いきや、うん、また主流みたいのが違うみたいで、うん、なんか棒状の袋に入ったゼリーみたいのが今の子たちよく食べてるんだけど、自分たちってゼリーといえばカップじゃん、このちっこい、
うん、
なんかそういう違いも出てきてるなと感じてるわけなんですけど、
駄菓子屋ね、あれエビせんかな、
うん、
でっかい、
うん、
あれ好きでよく食ってたなと思って、
あのあれ梅干しとかこすって食べたりするやつではなくて、
あ一応いやそれもやるんだけど、一応そのまんまが、
うん、
梅干しとかはあれやってましたけどね、あの塩せんべい、
お
塩せんべいに乾燥梅干しこすってとか、うん、あとチョコ塗ってとか、
うんうんうん、あのあれでしょ袋に入ったチョコ、
そうそうそうそうそうそう、あれも見なくなったねもうね、うん、
すっかりね、うん、見ないね、
あれを何でもないあのコッペパンみたいなやつ、
うん、たまに給食にも出ましたっけ、
出てた、あれを採用したこの栄養士のねセンスに拍手だね。給食なのにチョコが出てくるっていう、
そういう人たちにこそ国民栄誉賞をね送りたいよね。
栄誉士だけに。
とっさり出たりしちゃうまいこと言っちゃうじゃないか。
塩せんべいにチョコは、
うん、
今考えると、
うん、
先取りしてんなと思ったんですよ。
ああ、
ここ最近、
うん、
塩チョコとか、
うん、
なんか塩スイーツとか、
うん、
一時流行ったじゃないですか、うんうん、俺たちがちっちゃい頃からそれをやってたんだぜっていう。
まあ、俺たちがって言っちゃうと先駆者みたいになっちゃうから。俺たちよりも年上もやってたはずだけど。
習った立場だからね。
まあね、ここ最近のこの塩系のあれを見ると、うん、確かに先取り感はね。
でもね、
うん、ただ決して先駆者ではないことを。
一部語弊が
訂正しております。 今の時代怖いからね。ちょっとした発言はすごい。
また、ね、解雇の話にならないように、う
ん、お願いします株主の皆様。なんかねこういう駄菓子好きだったなとかねあればね。
うん。
地域とかでも変わるんですかね。
だから言ってしまえばこの沖縄だったら塩せんべいだとか、
うん、
で地方によって他県に今なんかそれぞれの駄菓子があるでしょうし、
うん
うん、
駄菓子ね、
うん、
あの最近、
うん、
友達と、
うん、
バーベキューをしたんですよ、
はい、
今年初ね、うん、今年やりましたバーベキュー、
まだやってないですね、
あの、まあ、そこだよ、もう肉とか食べ物は全部友達が準備してくれてたから、
うん、
で飲み物も特に必要ないっていうことだったので、
うん、
まあお菓子をちょいちょい持ってったんですよ、
うん、
あとジュースと、
うん、
でまあ浜比嘉島っていうね、うん、あるじゃないですか、う
ん、ありますね、
沖縄県中部に位置する、
そうですね、
橋を渡っていくところ、うん、車で行けるところ、
そうですね、
そこでイチャンダビーチという、
うん、
無料で開放されてるビーチでやったんですけど、まあその島ね無人島でもないし、
うん、
住民もいるわけですから、うん、民家もあり、
うん、
ちょうどビーチのすぐ後ろ側民家が並んでて、
うん、
まあねそこでバーベキューやっちゃうと、うん、煙というか匂いというかね、うんうん、その住民の人たちのお家にね、
うん、
匂いのお裾分けがいっちゃうんですけど、それがあったからか何なのか分からないんですけど、一人おばさんが、うん、まあ推定年齢65から70くらいのおばさんが突然僕たちの前に登場しました、
はい、
で僕さっきお菓子とジュースって言ったじゃないですか、うん、持って行ったの、
はい、
このおばさんが僕たちに声をかけてきたんですよ、うん、第一声が、うん、レモンティー持ってるって言ったんですよ、うん、と思って、うん、その僕が持って行ったジュースの中にレモンティーが入って含まれてるんですよ、うん、でもとっさに、
うん、
まあ何勘が働いたというか、うん、持ってないよって言って、うん、でそのおばさんは悲しそうな表情で一旦去っていった
の、うん、
で持ってたらね、うん、赤の他人に、うん、なんか持ってるって聞くのって、うん、ヤンキーが金持ってるかって聞くかぐらいで、うん、
結構な強者感はありますよね、うん、
で確実になんか持ってるんだったらクレオ的な感じで、うん、あげまあ別にねあげないこともないんだけど、うん、あげちゃうとその先がちょっとん、
うん、
っていういろんなことが頭の中を駆け巡ったから、うん、一回ないよっていう風に言ったんだけど、
うん、
再び10分後ぐらいに戻ってきましたそのおばさん、うん、お茶持ってるっつって、うん、で運悪く目の前に大きいペットボトルのお茶がボンってテーブルの上にあって、さすがにこれは持ってないとは言えないと、うん、でこのおばさんも、
うん、
あることを一回確認してるんですよ、目線はそこにいってるんですよ、持ってるっつってうん、あるあるっつって、うん、そしたらやっぱり案の定、
うん、
じゃあ飲みたいなと、
うん、
おいおいずうずうしいなと、うん、まあ向こうからしたらね、うん、うちの島に乗り込んできて勝手にバーベキューやりやがって貴様らの方こそ感はあるのかもしれないけど、うん、まあもうねお茶ぐらいは、
まあ
ね、まあまあどうぞどうぞとあげたのが始まりで、
はい、
肉を焼けば肉をもらいでも一回この肉を焼いて、
うん、
もう僕は友達に完全に任せっきりだったんですよ、うん、ここも遊び倒して終わりだったんです、うん、準備もせず、
うん、
友達が食べ物とかを準備してて、
うん、
そしたらこのね、だんだんだんだん焦げ臭いんですよ。
焦げ臭い。
僕らが遊んでる時にだんだんだんだん焦げの匂いがしてきて、うん、肉が焦げていってるわけですよ。
うん、
で聞くと、うん、油を忘れたって言うんですよ。えって。でそのまま焼いちゃってて。でね、この鉄板もね、
うん、
焦げがね、
うん、
これはさすがに。まあ、僕は飲んでなかったんで、うん、車も運転できるから、
うん、
ちょっと大移動になるけど、
うん、
油は買いに行こうかなって口にはしなかったんですよ、
うん、
もう難儀だなと思って、うん、どうにかなるだろうと思って、うん、でもまあその時まだ来てない友人もいたから、
うん、
今から来るやつに連絡して、うん、油買ってきてって言えば、うん、でもそいつが何時に来るのかもわからない、
うん、
僕たちはお腹がペコペコ、
うん、
食べたいで気づいたのが、うん、その島にこのちっちゃい商店があって、
うん、ありそうですね、うん、
そこに油売ってんじゃね的な会話になり、よしじゃあ買いに行くかと、うん、偵察部隊が行って、その時も僕は動かずですよ、うん、何してたかといえば遊んでるだけででまあ偵察部隊がすぐ帰ってきたら、うん、閉まってたと、
うん、
日曜日で、
うん、
だったからなのか、でもね、観光客も多いから日曜日が一番儲かるはずだなみたいな話になって、うん、でそこで、
うん、
あのおばさんお家どこってみたいな話になって、そのさっきお茶やら肉やらのおばさんいやすぐそこって言ってたよみたいな、うん、家に油あるだろうと、
うん、
だなと、
うん、
あげたんだからくれるだろうと、うん、でおばさんに、うん、ごめんだけど油あったら欲しいな的な話をしたら、
うん、
あの2つ返事で、うん、OK が出て、うん、で本当に5分もしないうちに油を持ってきてくれたんですよ、うん、持ってきた油が未開封だったんですよ、
うん、
で戻ってくるのも早いなと、
うんうん、
位置的におばさんがお家どの辺だよって言ってた位置的に、
うん、
と
閉まっていた
と閉まっていたお店閉まっていたお店の方がこのおばさんの戻ってくる時間を考えるとそっから取ってきたんじゃないかな新品だし、うん、でこれやばくないかと、うん、もしかしたら、
うん、
人様のものを盗んだ系じゃねえみたいな、うん、だってこう、やっぱいいやってて一回改装したんですよ、
うん、
巻き込まれたくないから、なんで使ってないんでしょうみたいな、うん、なって、いやいやいや、あの新品だしって言って、
うん
ね、いやこれあんた取ってるでしょっては言えないじゃない、うん、証拠もないし、
うん、
これ新品だからって返したら、うん、あ分かったって言って、この子さん普通に開け始めて、
うん、
でね、バーベキューするとき紙コップとか用意してるじゃないですか、うん、紙コップにバラバラバラって次出して、
うん、
はいってあげよったんですよ、うん、これだけだったら別にあれでしょっつって、これを持って帰るわ的な感じで、うん、まあそんだけ十分足りるから、
うん、
ただね、僕たちの中にね、気持ちの中にはね、うん、あれがもし盗んだものだったらっていうのが残るじゃない、
うん、
でもお腹すぎてるじゃない肉焼くじゃない、
うん、
焼き鳥も焼くじゃない、焼きそばもするじゃない、うん、食べたらそんなこと全部忘れてで結局始めたのがお昼2時ぐらい、
うん、
で9時ぐらいまでいたんだけど、うん、そのおばさんも9時ぐらいまでいて、
ずっといたの
ずっとあのもはやメンバーじゃねえ的な
すげえな。
で必ず一定の距離を保ってくれてるわけさ、
うん、
なんていうの、ワイワイ入ってくるわけでもなく、うん、離れたところから、うん、何か要求したいときは何かを求めてくるっていう。で、最後に、花火をしたわけです、
うん、
手持ちと、ちょっとした打ち上げと、うん、子供たちもいたから、
うん、
みんなで花火したら、まさか花火も要求してくるんじゃないみたいなことになって、一応心の準備をしてたんだけど、花火をし始めたらそのおばさん、ふっていなくなったんですよ。うん、で あの一人ちょっと熱中症気味でダウンしてたメンバーがいて、すぐそこに車も止まってるから車の中で横になってて、そこを通らないとおばさんはお家まで帰れないはずなんですよ。お家が行ってた場所で間違いないのなら、そいつは一応ダウンしてるけどずっと起きてたと。起きてこう車の中で横になって、あの後ろのドアを開けて、こういう風に今みたいに乗ってるわけじゃなくて、だから体の一部は外に出てるじゃないですか。だから確実にそいつは人が通ったら気づくんですよ。通らなかったよってなんで、いやいやいやいや、そのおばさんはどこへ、誰か知ってる方がいたら顔しゃべるのツイッターもね、
ちょっと解決しないと思ってるの。
そうですね。だからそういう謎の珍事件があったなっていう。
イチャンダビーチの妖精とか、
妖精にしてはちょっと年いきすぎだね。あとなんか一時ね、上半身裸のおじさん、そのおばさんと大体年近いだろうなぐらいのおじさんも現れて、まあ、おじさんは食べ物要求したりとかそういうことはなかったんだけど、上半身裸でひたすらこちらサイドを見つめてるおじさんがいて、そのおばさんをなんか親しげに話してたわけ、夫婦みたいな感じのことがあったり、まあお昼は海水浴もしたわけですよ。海に入って30分もしないうちに救急車が到着して、ハブクラゲが出たぞってなって、刺されたぞってなって、海水浴はそれで終了したとか、まあいろんな珍事件だらけのバーベキューで、バーベキューを終えまして、翌日、子供たちが、僕のね、子供たちが、あの夜寝てる時にさ、あの泣くまでじゃないけど、ほら踏んでっていうね、踏んでってなんていうの、ダダをこねる。
そうだね。
眠れないみたいな感じでダダをこね始めて、一応浜日が始まって、ある意味ね、霊的なスポットというか、あのそういう話もあって、もしかしてと思って、なんか連れて帰ってきちゃった系かなみたいな感じで思ってたら、なんで眠れないのかと、そしたら足があちこち痒いと、よくよく考えたら、この自分たちがバーベキューしてたところって、この草むらと、あ、でもこの虫の対策するの忘れてたやと思って、でも ものすごい傷だらけになってて、足が、まあこれ病院に連れてたんだけど、病院に連れてって薬もらったから、まあこの痒みも落ち着いて、今はもう元通り治ってるんですけど、病院に子供が行ったその日の夜に僕も発症しまして、足に、めちゃくちゃこの虫刺されみたいなのが、これ薬誰でも使っていいもんだから家族で共有してみたいな、あれですぐ治りはしたんだけど、これからねバーベキューをするという方は、この虫刺されの対策も忘れずに、
一番は油を忘れる。
そうだよな、バーベキューするのに油を忘れるな。
まあ笑ってますけど、僕もやりまして、
何、油を忘れた、バーベキューの時に。
そう。あれだったんですよ、この今行った浜比嘉島に行くには、この海中道路って橋を渡っていくじゃないですか。
はい、
でその先に海の駅があって、そこはあのこの鉄板とか、ボンベとか、あの調理器具、全部揃ってると、バーベキューするためのやつを、仲間と買い出ししてまして、肉やら野菜やら、お菓子やら飲み物やらって買ってる時に、あるだろうと、
油ぐらい売ってるだろうと、
あの調理器具が揃ってるんだ、油ぐらい
売ってるだろう
と、売ってるだろうと、もしくは準備されてるだろうと、あの人なくて。海の駅なんで売店あるじゃないですか、あるだろうと、お土産品しか置いてないだろう当たり前にっていう状況を、目の当たりにしまして、僕らは 島をさまようことなく、うん、海中道路を一人戻りまして、うん、コンビニで買いました。
まだあれか、ローソンがない頃か。今わかる、ローソンができて
る。あ、わかんない、わかんない。ファミリーマートが
あるでしょ、橋渡る手前。そうそうそうそう、海中道路を渡って、うん、浜比嘉に、
まあ、右に行った。その先に、
その橋の手前ぐらいにローソンができてて、うん、僕もまあ最近知ったんですけど。
コンビニはすごいなと思って、うん、なんでもあるじゃん。
皆さんもね、困った時はコンビニへレッツゴーという。今回はこんな締め方でいいですか。まあな、
なんだろうね、
油は忘れてもダメだし、うん、ね、油を売ってはいけないと、いろんな意味で。
ちょっと気になったんですけど、
はい、
あのおばちゃんは、うん、閉まってた商店の、うん、
店主
ではないんですか。
だからそういうことも考えられなくはないですね。ま、いや、間違いなくこの世のものではあると思いますよ。それだけは確かということで。じゃあ今回はそろそろいい時間帯なので、はい、最後に何かありますか。
今回は忘れたっていう記憶と、
はい、
油を忘れたっていうのと、あの上半身の服を忘れたっていうおじさんと、忘れ物会っていうことで、
あ、なんか忘れ物にまつわるエピソードがあれば、
はい、
ツイッターまでね。
そうですね、送るの忘れたって言ったら困るので、そこは
忘れずに
確実に送っていただきたい。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。